皆さん、一緒にボードゲームしませんか？ホラボド。
はい、始まりました、ホラボド。というわけで今回もですね、まあ始まりまして特別回なんですが、今回のゲストはですね、まあいつもね来ていただきまして、まあ一緒に遊んだり逆にお邪魔したりということで、いつも仲良くさせていただいているこの方。
仲良かったっけ？
おお仲いい仲いい、何ちょっと。
はい、どうも、館長と申します。はい、よろしくお願いします。
勝負の穴の館長さんに、今ここはどこでしょう？
ここは何、もみさんの家。
はい、もみさん家にですね来ていただきまして、40時間耐久ボードゲーム会に参加していただいて、もう2回目ですよね。
いい加減眠いね。
さすがにご老体でいらっしゃいますから。
ご老体であるし、ほらこう温泉があるじゃない。
はい、近くにね
連れてくれるじゃない。
はい、
眠いね本当に。
温泉入って帰ってきてまた寝ずに頑張る。
おかしいでしょ。
天国じゃないですか。
天国だけどこれ、まあそうだね。
はい、まあ、そんな中ね、まあ、収録今回するんですが、今回は怠慢ですよ。なんせ以前にも館長さんには出ていただきましたが、まあその時はね他にもゲストがいらっしゃって出ていただきましたけど、今回初の怠慢収録。うん、はい、今回のテーマはですね、なんと館長さんがですね、お店を出すということが、まあもう情報は解禁されてますね。
そうですね。
はい、配信されてる頃にはもうオープンしてる。
オープンして、わかんない、どうなの？してる。
してるはず。うん、
はい、
ね。今回はね、もちろんやっぱりリスナーの中には、そのお店のことも気になる方もいらっしゃいますし、うん、お店ってどうやったら作れるのってやっぱ気になってる人はいると思うんですよ。
大工さん。
大工さん、そういうことじゃない。そういうことじゃない。
違うんだ。
それは大体わかるから、急にバコンってできないからね。
そうだね。うん、
だからそういうところもちょっと話せる範囲で話していただこうかなと。っていうので、まぁ、あ、ちょっと後ろではですね、ボードゲーム、今ディスタンパーを遊んでますが、
それ通常会でね、いるパーソナリティの、
はい、グミさんや、
そう、女性陣が、
三倉さんや、
そう、ネタ人もいるけど、
はい、ネタ人もいるけど、そんな人たちもいる中で、ね、はい、
なぜこの野郎二人が。
野郎二人で収録しちゃうよと。ね、ディスタンパーを我慢してまで、
挑みます。
はい。というわけで、はい、早速いきますが、はい、まあ、ちょっとね、まあ、館長って言われても誰なんだよっていうところもありますんで、ちょっと簡単な自己紹介をお願いして。
自己紹介。
もらっていいですかね。
自己紹介、そうですね。調布の穴というね、ゲーム会、ボードゲーム会を、うん、まあ、どのぐらい前です ?4 年ぐらい前かな、もう。今回55回目をこの前終えまして。
おー、うん、まあ、55回
結構長くなってきたなっていう感じ
でやって、
うん、だいたい月1ぐらいでそうやってるんですけど、まあ、はいはいはい、ゲームがやってるものでして、あとはですね、うん、最近はE プラスさんっていう、
うんうんうん、
ところがやってるですね、スパイスっていう情報サイト、
スパイスっていうのは、うん、そのボードゲームに限らず
ですね、まあエンターテイメントにどっちかというと特化した、
はいはいはい、
情報メディアっていう形で、もうこれ始まったばっかりなんですけど、
お、
そう、7月の二十何日ぐらいに、
うん、
始まったばっかりなんですけど、うん、ここで、ボードゲームのコラムを、
コラム？
はい、毎週ぐらい、そう、書かせていた、毎週ぐらいでね、そう、あれね、実は書いた瞬間に、まあ、当初の予定は、1週間に1回って話だったんですけど、
はい、
最近なんか書いた瞬間に上げられちゃうんで、
そう、
だから、
あ、じゃあ早くなっちゃうか、
そうそうそう、書くタイミングが、週2本書いたらそのままポンと上がっちゃうぐらいの、そう、だからまあだいたい毎週1本くらい
配信、
う
ん、
そう、させていただいて、
そう、ライターじゃないですか。
ライターな
んですね。ボードゲームライターじゃないですか。
ね、そんな大層なもんじゃないんだよね。
いや
もっと仕事が来ればライターって言うけど、大した仕事ないからね。
あ、そうですか。
それ
でもね、まあ、一般の方も見てくれるサイトなわけですよね。
そうですね。
むしろボードゲーマーは多分そこになかなかたどり着かないですよね。
そう。うん。うん、だと思いました。
知ってないと。
そう、コンセプトとしては、うん、当初のコンセプトは、まあ、ボードゲームを知ってもらうっていう、うんうん、コンセプトで記事を書いてほしいって言われて、
はいはい、
そう、ハゲタカとかね、なんかそういうライトのとこからちょっと紹介し始めたんだけど、
はい、
最近はもう自分職でマンダラ紹介したりとか、
お
ブログサービスとか、
マンダラね、話題のママディさんが
ママディさん
アートワークをした、
そうそうママディ、
ね、まあ、そういったまあライター的なね、まあお仕事もしつつ、うん、まあボードゲーマーたちの間で言えば調布の穴という、
そうですね、
まあかなりのね、うん、その規模のゲーム会をやられて、うん、東京の方でやられていて、はい、っていう方だった、まあそれだけですよ、言ってしまえばそういうポジションでなかった人が、
うんうん、
まあお店を出すと。 お店の名前は何ですか？
お店の名前はディア・シュピール。
ディア・シュピール。
そう。
おー、意味は？
意味は、まあ、はい、ディアはこれね、英語とドイツ語なんですよ。まあ、ディアはね、よく文面とかね、あの手紙とかにある親愛なるみたいな出だしで使うじゃないですか。
はい。
で、シュピールは、まあ、おもちゃ、
うん。
ドイツのね、おもちゃとかゲームを意味する言葉で、
はいはい、
まあ、綴り的には実はシュピーレなんですけど、そう、これ複数形でシュピール、
はいはいはい、
なんですけど、まあ響きがシュピールのが好きだったんで、
なるほど、
押しとした。
結局、
そう、これね、小野さんに指摘されたんですよ。
あ、
そう、
でもね、テーブルゲームインザワールドの小野さんに、
そう、でも実はうちの相方さんにも、あきさんにもちょっと指摘されていて、
そう、
でどうしてもちょっとわかるんで、
お、
そう、これ複数形だけどいいのって、しかも読み方違うけど、
うん、
複数形はわざと、読み方違うのはそっちの方がいいよねって言って、
うんうん、
やっちゃったね。
まあでも実際ね、響きは確かにそっちの方が分かりやすい。
シュピーレってね、若干文章にすると言いにくいんですよね。ディアシュピーレへようこそとかっていうのと、はい、ルにした方がまあ言いやすかったりしたんで。そうそうそう。そんだけの話なんだけどね。
ああ、じゃあもう本当に響きを優先して、うん、ディアシュピーレ
っていうタイトルにしてみました。
でもいいですね。
うん。
うん、
よかったな。
もうロゴなんかもできて。
そう。まあ簡単です、ね。
サイトもできてますし。
サイトもね。
いやー、まあ素晴らしい。まあそこら辺をね、まあ今からどんどん聞いていきます。
はい、
質問形式聞いていきますが、まず一つ目の質問としまして、はい、まあそのボードゲームのね、まあ会なんかをまあ主催してた方がなぜ店舗経営をしようと思ったか、そのきっかけっていうのを
きっかけね、
教えてください。
これ難しいんだけどね、
はい、
きっかけはまあサラリーマン辞めたいな。
ちょっと待ってね。このホラボドは、ね、以前にあの、おもちゃ箱イカロスさんにも行って、まあなんて始めたんですかみたいな話を聞いたことあるんですけど、全く同じ意見ですね。
これね、メビウスさんも全く同じ意
見。マジかい。マジかい。どんだけサラリーマン嫌やねん。私サラリーマンですけど、まあ気持ちはわからなくはないが。
いや、あのね、正直言うと、飽き性なんですよね。で、飽き性っていうのは、まあちょっと言い方を言うと飽き性なんですけど、あの、物事に、まあ即飽きるんじゃなくて、新しいことやりたい。
はいはいはい、
だからそれは続けつつも、
うん、
で物事なんかこう、それをやめちゃって次行くっていうんじゃなくて、
うん、
やっていきたいけど、もっと新しいことをどんどんやっていきたいっていう気持ちが結構強かったです。はいはいはい、その中で、やっぱサラリーマン、辞めたいってのはもちろん一つの理由ではあるんだけど、
うん、
サラリーマンを続けながらでも、まあ、辞めてもどっちでもいいんですけど、もっと新しいことやっていきたいなっていう仕事として、
うん、
っていう理由はね、ちょっと強くあったかなと。
でも別にボードゲームじゃなくてもいいじゃないですか。
まあそれでもそれはボードゲーム今やってる中で、
うん、
それが、ね、ただでさえ今ボードゲームの中でも、ゲーム会やって、
プ、
ラム会で、まあもちろんサラリーマンもやってっていう、
うんうん、
わらじ3足ですよ、これ。
はいはいはい、
ね、これ、わらじをね、ちょっと増やす、これ以上増やすのは、さすがにキャパオーバーだなっていう。
そうね。そうね。
そう
ね。
でも本当は一番脱いじゃいけないわらじなんだけど、
そう。本当はね、サラリーマンの方がね、
そうそうそう、
飯食ってますから。
そう。でも、まあちょっとね、やっぱりまあその中で一番楽しいことっていうか、楽しいことの順番つけるじゃないですか。
うん、うん。
その中で、はい、やっぱ優先順位とプライオリティ低かったんで、
うん、
やっぱサラリーマンっていうところが、
うん、
まあ食っていかなきゃいけないけど、でもここをじゃあプライオリティ上げていく中で収入っていうプライオリティは上げるけど、上がっていくけど、
うんうんうん、
でもその収入っていうのは別にサラリーマンにこだわらなくてもいいんじゃないかな。
はいはいはい、はい、
そうそうそうそう、っていうのをまあじゃあボードゲームこのままスライドさせて、
はい、
プライオリティは上に上げつつ、収入のプライオリティも上に上げつつ、うん、ガッチャンコしたらこうなっちゃったん
ですね。おーほー、まあまあまあ気持ちはわかりますし、
そうそうそう、
まああの実際私なんかもね、
うん、
なんかそういうお店いいなって思うわけですよ。うん、なんでまあそのもちろん応援させていただきますけど、やっぱちょっと気になるのは、うん、その周りの反応、
うん、
まあ例えばまあ一人で育ってきたわけじゃないですから、うん、まあ両親だったり、ね、まあ周りの人たち友達とかもどんな反応でした？
うん、あのね、まあ周りの友人関係とかっていうのは、
はいはい、
正直わかんないですよ。まああのね、あの悪くは言わない。
あ、まあね、そうそうそう、まあね、
うん、内心はね、やっぱり難しいんじゃないかなとかいろいろ思って、まあ思っているとは思うんだけど、
はいはい、
やっぱ応援してくれるからみんな、ね、うん、悪くは言わないですよね。
まあボードゲーム好きな友人が ね多いからね。
そうそうそう、うんうん、で昔からのビデオゲームっていうかね、アーケードゲーム時代の友人も、う
ん、ま
あ、これを機に連絡したりとか話をしたりとかもあったんだけど、みんな結構応援してくれる。
おお、
だからね、その点はね全然障害はなくて、まあ障害はまあないよね。まあ、
うん、
親もね、結構大丈夫。
うん、でも、分かっ ってもらえた、その、うん、あのね、何をその商売としてるかっていうのは、
そこはねやっぱり、全部は理解できてないとは思うんだけど、やっぱ接客業っていうところにはすごく理解があって、っていうのはもううちの親はずっと接客、うちの親はもう昔やっぱり喫茶店やったりとか、
そう、じゃあ全然、
そうそうそう、自営をやった時期もあって、はいはいはい、まあ今は普通にもう定年もしたんで、うん、はいはい、まあ会社に勤めて、はい、勤めて会社勤めて定年して、はい、まあまあね、普通のね、親っていうかまあ隠居生活ではあるんだけど、でももう自営やってた経験もあるし、うん、あとまあ言ってしまううちのまあその相方さんというか、はいはい、もう自営業なんで、うんうん、その辺の周囲の理解っていうのは、まあ、もちろん厳しいよっていう風に言われる反面、うんうん、ただ別にやることに対してはあのチャレンジっていうか、まあ、その抵抗というか、うん、絶対 やるなみたいなことはなかったかなって。
そう、実際なんかサポートしてもらったりもあるんですか？
うちの親と、
うん、
親だけで言うとうちの親と本当にね何年ぶりだろう、うん、もうっていうぐらい、うんうん、結構合ってますよ今。
ある意味親孝行
な、親孝行ていうか、まあね、ちょっとそのやっぱ物件借りるときに保証人になってもらったりとかもありますし、あるし、あとやっぱ店舗のね、こう準備の作業っていうかっていうのも、まあ積極的に手伝ってくれる感じなんで、まあだからそこは甘えられるところは甘えて、
なるほど、
まあもちろん一線引いて全部が全部頼むわけじゃないけども、でも以前よりはもう抜群に交流が増えたというか、だからまあいい機会だったなっていう感じはするよね。
おー、まあいいですね、うん、そうやってね応援してくださるのが、まあ
そうそうそうそ
う、うちの実家は寿司屋ですけど、うん、あの徳島で寿司屋やってますけど、うん、おそらくこの手の話したら超キレられるでしょうね、うん、やっぱサラリーマンやっとけよみたいな昔しょっちゅう言われましたから、
うちもねそれは言われる、やっぱり、
うん、
安定が本当はねそのいいけど、
うん、
でもまあうちらもやったし、
なんか分かってもらえたのが素晴らしいなって、うん、今言っても終身雇用じゃないじゃないですか。
そうそうそう、それも言ったんですね、結局今の会社にいて、
うん、
先どうなんか分かんないしっていうのがもうやっぱりあったことはあったんですよね。
うん、
そうそうそう、
いや本当に良かったですよね、
うん、よかった、うん、本当に良かったと思って、うん、
ではですね、うん、あのお店を、ここね私一番気になるんですけど、そのお店をオープンさせるまでの流れ、まあ話せる範囲でいいです、
うん、
まあぶっちゃけやっぱ分かんないわけですよ、どうやったらそのボードゲームの、一応プレイスペース&ショップ、
ショップも販売もしてる
、うん、っていうのはどうやったらそのまあね開業するまでに至れるのかっていうのをちょっと簡単にでもいいんで、
まず大工に頼みます。
そうだ、違う違うでしょ、え、大工頼んだの？
頼んでないでしょ
ビルでしょ、
ビル、
はい、
そう
なんです、貸しビルでしょ、
そう、まあどこから手つけるかってやっぱりでもね物件からですよ、
はいはいはい、
うん、あの物件はでもねこうゲームショップをやりたいなとか、うん、まあゲームショップに限らず、まあ、うん、プレイスペース、今回はどっちかというとプレイスペースですけど、
はいはい、メインは、
うん、そう、まあどういう業態にするかっていうのはさておき、
はいはいはい、はい、
そう、まあボードゲームに関わる何かしらをやりたいなって思ったのは結構前、
ほ
ー、うん、まあ、それが実現するかどうかっていうラインは判断したのは2ヶ月前なんだけど、うん、
2ヶ月前、
そう2ヶ月前、
開業前、開業から、
まあ2ヶ月前って正確に言うと6月の初旬ぐらい、
そう。
そうそうそう、
意外と早いですね。
そう
ね、
ここに至るまでは意外と早くて、ね、ただそのまあ何年かに2年か3年かぐらいは毎日不動産屋のサイトを見るね。そう、まずそう、このここだったら、
はいはいはい、
この立地でこの物件だったらここまでできるなとか、
うんうん、
このぐらいお客さん来るかなとか、
うんうんうん、
どのぐらいのそう席数が見込めるなとかっていうのを、はいはい、川断用をする、
うんうん、
もうすごく妄想、これ妄想ですよ完全に、
あくまでね、
そうでもねそこから始まるのかなと思って、
うん、
うん、であと普段やっぱりゲーム会やったりとかするときに公民館とか借りるじゃないですか、うん、
はいはい、
で公民館によっては自分その借りられる面積とかもちゃんと出てたりするんで、
う
ん、そこと比べてみてその物件どのぐらいの、
なるほど、
そう広さが必要かなとか、そう、そういうのをこう計算しながら、だから自分の中で実は計算式があって、
うん、
公民館借りるときもそうだけど、
うん、
広さに対して、まあ一宅何平方メートルっていう一応持ってるんですよ、うんうん、だからこの広さだったら別にその図面とか見なくても宅数がいくつ建てられるなとか、
うん、
そうこれぐらいだったら余裕があって、これぐらい建てちゃったら余裕がないなとかっていうのは別にこの物件探し以外でも持っててデータを持ってて、
うんうんうん、
それを物件に当てはめてって何ができるかなっていう妄想をまずしてたんです、
はいはい、
2年ぐらい、
うん、
そうで、うん、そうでここがいい、あそこがいい、ここが安い、ここが高いみたいなのがなんとなく分かってくるじゃないですか、うん、
はい、 いはい、
で その立地を探してると、
うん、
で6月の初旬ぐらいにそのあいいとこあるなってずっと思ったの。
お
そう結構あったの。でもそこがねやっぱ2ヶ月ぐらい、もっと前4月ぐらいから見つけて、
うん、
あここいいなって、ここだったら商売できんじゃないかなってずっと見てた、
うんうんうん、とはいえその時もまだサラリーマンですね。
サラリーマン、うんうん、別にそんな本腰は入れてないですから、
うんうんうん、
でそれを2ヶ月ぐらい悶々としてて、うんまあ、ちょっとなんか天気があったんでしょうね、自分の中でね。
はいはい、
あもうサラリーマン辞めたろうと。
おおおお、どこらしいね。
そう、うん、思った瞬間に、もう次の日、うん、次の日、その日のうちに、不動産に電話して、次の日会社を、休んで、
うんうん、
休んでっても午前中だけ休んで、ね、物件見に行って、ね、そのまま会社行って、みたいな、そんなことを、
すごいね、
そう、やり、みたいな感じで。
ただの浮気だよ。
そう、まあ、それは実現するかまだわかんない。その時はわかんないけど、
は
いはいはいはい、ただまず物件を探す。
ははは。
そうそうそう。でこれが結構長い時間やっていて、
はあ
はあうん、片手までね、これ、
はいはい、
で、物件がもう決まったっていうか、ああ、これでいいやって、ほんと結構見に行って、うん、ああ、これでいいやって、すぐ思ったの、もう1軒目。だからそこだけ。うん、まあ、ずっと見てるから、
うん。
で、そしたらもう次はもう、すぐに不動産屋に仮押さえで、もう押さえてもらって、そういつまで押さえられますか、そう。大丈夫、あの物件ね、2年くらい空いてるから、え、そんなに空いてんのみたいな。
2年今の場所でしょ
今の場所。
なんですかね、うん、ずっと空いてるんですね。
ずっと、もしかしたらもっと空いてるかもしれない。
あ確かにね、
その不動産屋さんが多分扱ってそのぐらい空いてる
って
。だって消火器の電源みたいな全然切れてるから、多分もっとね、そう、空いてると思うんだけど。
はあ、はあははあ、
そう。だからそこを押さえてもらって、
はい、
で、あとは事業計画書作って、自分で、あ、これでいけるな、この金額でいけるな、この金額でいけるな、これ妄想ですよ、完全に。
はいはいはい、そう。
これで納得できないと自分の中で動けないから。
そう。
で、作って、で、まあ、そこからも契約。
はいはいはい、
賃貸契約。
賃貸契約。
そう。うんうん、で、賃貸契約と並行、もう OK 出てったら、並行して、あと、許認可の届け出とかいろいろやっていくみたいな感じね。
許認可の届けはどこに出すんですか？
許認可は、今回はちょっと飲食をやる。
そっかそっかそっかそっか。ディアシピールでは、
そう、飲み物を提供。
飲み物が提供。
で、これめんどくさくて、
飲み物提供と食べ物提供ってなんかまた違う。
違う。で、飲み物だけ、まあ飲み物って言っても種類があって、そう、ソフトドリンク、世に言う、
はいはいはいはい、
コーヒーとかソフトドリンクみたいなものだけだと、
うん、
これ喫茶店営業になるんで、
う
ん、若干緩い、基準が。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
そう、お湯が出なくてもいいとか、
うんうん、
あとシンクね、その、台所の洗い場があるじゃないですか。
うんうん、
洗い場は、層が1層あればいいとか。
へぇー。
そう。そのぐらいの、まあ、基準が緩かったりするんですけど、
はいはいはい、
これお酒を今度出そうか。
うん、
その計画でね。
アルコールね。
アルコール、
うん。
アルコールがあった方が、まあ、夜とか面白いよねって話で、
うん、
アルコールを出すって言った瞬間に、
うん、
じゃあ、洗い場に2層入れようとか、
う
ん、お湯が出なきゃいけないよとか、そうっていうね、縛りが結構増えるんですよ。
そう。
でね、もうそれをうっかり保健所に行ってしまったもんだから、
うっかりね。
うっかり、まあ、うっかりってか、もともとやるつもりだったんで、
はいはいはい、
まあ、そこはズルするつもりはなかったんだけど、
はいはいはい、
そう、やっぱそこの飲食店、
うん、
だからそこはもうアルコールだけじゃなくて、ご飯も出せる飲食店営業として、
うん、
許可をまず取りに行かなきゃいけない。
はいはいはい。
だからね、台所も改装しなきゃいけないし、
うん、
キッチン改装しなきゃいけないし、
うん、
あとやっぱりそれはまあ喫茶店に限らず飲食店に限らず、
うん、
やっぱ絶対必要なものがいくつか、
はいはいはい、
まあね、その、食品衛生管理者のね、管理責任者の資格も必要だし、
あ、資格？
でもね、これ簡単なの、講習受けるだけ。
え？
そう。
そうなんですか？
そう。だから、
講習って、何ヶ月もかけて受ける、
うん、1日。
1日？
そう。1日。でもね、朝から晩まで結構。
うわ、想像と違う。
これ楽しいんだよ。
え？
そう、楽しいっていうか、そう、いや、うん、一般的には多分眠い授業なんだろうけど、
はいはいはいはい、
まあもちろんね、すごく細かいことあるわけですよ。食品の扱い方とか、
うんうんうん、
あと食器の洗い方。
この
菌を殺すにはこういう洗い方をしますとか、
はいはいはいはい、
こういう洗浄の仕方、だから煮沸のね、
うん、
熱で殺すとか、この菌は熱で死にます、うん、この菌は冷凍で冷たいで死にますとか、そう、洗剤で死にますとかいろいろあるから、じゃあこういう洗い方しなさいみたいな講習とか、
うん、
あとはね、まあそれはまあ普通なんだけど、
うん、
法律の勉強があるわけですよ。食品衛生管理法っていう。
おー。
そう、その規定されているこういうことをしなさいよと。これ楽しくて、
うん、はいはい、
これって別にだって、ね、普段の生活ってあんま役に立たないかもしれないけど、
うん、
知ってると絶対便利じゃない。
確かに。
そう、これやっちゃいけないことだから、
うん、
そう、で実際に自分で気をつけてると、まあきっとね、うん、長く生きられますよ。
そう、その講習一般人は受けれないの。
いや、受けられる、受けられる、
受けられる、
そう、一般人受けられる、そう、それを取る。だから順番で言うと、不動産屋にの、まあ、仮押さえしてもらって、
うん、
で、まあその講習、まあ契約までに取っちゃって、 て、
やっちゃって、
そうで、図面等ね、その作って、うん、そのね、お店のでそのキッチンの改装工事等の着手をして、うん、依頼をして、
はい、
そうでも契約しないとそこから行かないから契約を納めて、
改修工事って、うん、そのデザインみたいなところはやっぱり、
うん、デザインはないかな、
ない、
うん、配置ぐらいかな、うちであるのは。だからここに何が起きたいです、ここに何が起きたいです、
だからもちろん、あ、そうかそうか、貸しビルだし、もう決まってるから、
そうあのそう、あんまりね、
いじっちゃいけないんだ、
いじっちゃいけないのもあるし、うん、あの内装ってやっぱり一番お金かかるんですよ、
あ、正直。なるほど、
そう、あのものすごくね、ゲスな話をすると、
はい、
そうで、
ゲスな話、
ゲスな話じゃないかな、まあ、現実的な話じゃない
です
か、
ね、
そう、あの、まあ、お金の話だから、まあ、あれなんだけど、うん、やっぱ一番お金かかるところって、その、うん、店舗を開くところは、
うん、
時に、
うん、
まあ、今回の業態は多分ゲームの。を揃えるためのお金が一番、
はいはいはい、うん、
これは間違いなく一番かかる、
うん、
まあ、でもそれは持ってたから、
そうですね、
そうそうそう、
カンちゃんはもともと1000個以上持ってて、うん、それをそのまんま、また新しく買ったわけじゃなく て、うん、それを使ってっていうこと
ですね、そっからまあ6割か7割ぐらい、まあ6割ぐらいか、6割ぐらい、おー、
6割すごいですね、
持ってく感じで、だからまあそこはそんなにお金がかかってないですよ、
あれもしかしてですけど、うん、話ちょっとずれますけど、うん、そのディアシピールって、うん、プレイ、ボードゲームプレイスペース、他のお店の中でもトップクラスで数あるんじゃないですか。
そう、でもね、そう、ね、都内では多分トップクラス。
うん、
そう、で、日本全国で見ると、もっといっぱいあるところ、キウイさんとかもっといっぱい持ってまして、これね、僕のリサーチ不足でね、そう、
関西のね、キウイゲームさんは、結構ありますよ。
あと、北海道のホワットプレイさんですか、
はい、はいはいはい。
とかも、もっとさらに持ってるみたいで。
すごいな。
そう。キウイさんの倍ぐらいあるみたいな。
すごい、すげえな。
これね、完全調査不足で、俺ね、国内最大級みたいなこと書いちゃったから。やばいと。そう。
あるある。
これも小野さんに指摘されちゃって。
あれはショッピングモールでよく見るやつ。
そう。ほんと申し訳ないなと思って、これはね。
あ、でもね、あれですよ。最大級っていうのは、幅広いから。
でもね、最大級は、ね、最多って書いちゃったね、多分ね。
最多はあるかもしれない、ね。
そう。だからこれちょっと直さなきゃいけないな。
ちょっとじゃろうですね。
まあでも、都内であれば、ちょっと柏木さんがどのぐらいあるかわからないんですけど。
あ、大久保の。
そうそうそう。
はいはいはい。
まあ、負けず劣らずあるんじゃないかなってい
うところはあって、いや、すごいですよ、うん、凄まじい量、
そこはまあちょっと一つやっぱりゲーム持ってこなくてもいいですよっていうのは売りなんで、うん、まあ、そこは揃えたかったなっていうかなってね、
はい、
持ってきた、まあ、そこはかかるんだけど、まあ、話戻ると
内装の、ね、
そう、次は今どうしても内装なんですよ、
うん、
でそこにね、でもあんまりお金かけちゃうと、正直ね、ものすごくおしゃれなスペースを作りたいっていう気持ちはまあ、なくはないけど、
うん、
でもそこがメインじゃないなと思っていて、だからどこにのね、ユーザーに訴求するかっていうのがあるんだけど、
うん、
まあ、自分が作ろうと思ってるお店は、やっぱゲームがいっぱいボンってありますよと。
はい。
で、それが一番売りですよと、
うん。
じゃあそのゲームがいっぱいあるぜっていうところにテンションか、ね、高いテンションで、望んでくれるお客さんっていうのは、
はい、
やっぱ最近始めておしゃれなところでゲームしたいっていう層ではないかな。
なるほどね。なるほど。
だから最低限はね、もちろんね、うん、あのテーブルとか、テーブルのクロスっていうかね、そのゲームマットとか、あと、まあ、今回用意したのはその、なんていうの、カップのほら、クリップみたいなやつで。
ホルダーみたいなの。
ホルダー、そうそう、カップホルダーみたいなのを用意したりとか。
それはどこについてるんですか？
テーブルについてるんだけど。
テーブルについてる？
まあ、クリップ式だからこうピッ
て。え、あ、テーブルのサイドについてる。
そうそうそう。そういうのを、まあ一応用意して、
素晴らしいですね。
公民館テーブルとか、うん、会議テーブルみたいなものじゃ、ところじゃないっていうところは、一応一線は、そこはね、最低限のものとして揃えてるんだけど、でも、それ以上は、例えば内装にこう、ね、木造の木のなんか昔ながらのヘリみたいなのがあったりとか、上でプロペラくるくる回ったりとか。
やりたいですよね。
照明がね、若干間接照明になってるとか、
はいはいはい、
そうそう、そういうとこまでちょっとやっちゃうと、
うん、
この壁の色も全部変えなきゃいけなかったりとか、
そうですよね、そう、コーディネートってね、一部だけだとできないから、
綺麗なカウントやらなきゃいけないとかってなっちゃうから、
はいはい、
それやっちゃうとやっぱ100万、200万じゃ済まなくなって、まあ200万ぐらいあればできるかもしれないけど、っていうレベルになっちゃう。
そうですね。
うん、
うん。
から、そこはちょっと、うん、最低限に留めて、そう。だから、そんなに内装デザインってところは、うん、やってないかなっていう。
もうじゃあだいぶそのまあ清掃して綺麗にして、
そうそうそうそう、まあ元々綺麗だった中は、うん、そうそう、なるほど、そのまま使えそうな普通にゲームするんであれば、
はあはあはあはあはあ、うん、じゃああれはそのジュースを出すために、うん、例えばまあどういった形か分かんないですけど、うん、あの何ですかね、機械あるじゃないですか、ガストとかにもありそうな、
あ、はいはい、
ボタンポチッとしてジュバーって出てくる、うん、ああいうタイプ、
うん、違う、作る作る全部作る、
え本格的
全部作るよ
嘘でしょ、
まあね、それはオレンジジュース全部絞ろうかったらそれはしないけど、
いやでもちゃんとねそうそう、それ出すためにこっちで氷入れてみたいなことでしょ、
注いで、
であれインストなんかもされるんですよね、
そうだから
忙しい、
うん、
でショップもやるんでしょ、
ショップもやる
大丈夫ですかこれ、
インストがだからどれぐらいできるかだよね、
はあなるほどね、
だから、まあ、土曜日はもちろんアルバイトさん来てもらう、うん、
アルバイトさんがいる、
いる、
あれもしかしてですけど、私サイト見たんですよね、うん、ディアシュピールさんの、はい、サイトにすごくなんか可愛らしい女性がなんかボードゲーム持っていっぱいあるよみたいなポップとしてなんかあったじゃないですか、うん
うん、見ちゃった、
あの写真、
うん、
あの顔、あれもしかしてアルバイトですか、
そのまま
めちゃくちゃ行くわ、
あの子がいる
あの子がいる、
あの子がいる、
ちょっとあれ一般ピーポーですか、
あの子一般ピーポーなんだろう、どこまでが一般ピーポーか分かんないけど、
あら、
まあまあその辺はちょっとね、
ああそうね、うん、その人のプライバシーもあるから、ね、
言っていいとは思うけど、
はい、
うん、ちょっと確認してないからお店に来て確かめていただければ
別にあれですよね、うん、これ今だとリスナーの方があお水かなみたいなお水で引っ掛けたのかなみたいになっちゃうけど、そういうことじゃない、
そういうことじゃない、そうですね、いやあの子だ、あのまあももかさんっていうね、
はい、ももかさん、
ももかちゃんね、
すごく可愛らしい子、
可愛い、あの子スカウトしたの、
バイトで、
バイトで、まあでも
たまんねえな、
毎日いないけどね、
あそうが土曜日、
土曜日と土曜日はまあ午後からいて、うん、あとね金曜日のまあ6時からとか、
うん、
夕方の時間帯はまあこの2日は多分います、
お、
はい、
これは狙い目、
そう、あとは不定期で日曜日にいたりとか、
でも別にインストアしてくれるわけじゃない、
あ初心者、
うん、でもそこがいいね、
そうお客さんに教えてあげてくださいみたいなね、
はいはいはいはいはいはい、
そうそうそう、まあ本当にね、だからそれこそまあこれ言っちゃあれ言っていいのか分かんないですけど、モミさんに誘われたゲーム会で知り合ったことです、うん、
あちゃーこれちょっとマージンってやつが発生するんじゃないですか、ね、
言われると思ったんだよお前
いや分かりました、お金じゃなくていいです、
うん、
いいボードゲーム紹介してください、
あびっくりした、同伴していいですかとか言われ
る、そういうことじゃないよそういうことじゃないけど、いやだからお水になっちゃうじゃんそれじゃお水になっちゃうでしょ、
まあそのぐらいだったらね、
いや素晴らしいですね、 それ以外の日はじゃあ、うん、館長さんが一人で、まあ、
ともう一人アルバイト一応今予定で、
お
あの一応ね本人から OK もらってるんだけど、
はい、
シフト的な話が全くまだできてないんで、
まだできてない、
そう、
うん、
もう一人これは男性なんですけどまあちょっとね
イケメン、
イケメン、
おイケメン、
身長高い180いくつだっけな、
イケメン、
うん、イケメン、
細マッチョ、
細マッチョはね、細マッチョはね、
おこれじゃもう女性はその日だな、
そうそう、あのね、
で男性はそう勤労だな、
そうですね、まあね知る、結構知る人と知るみたいな、
誰何、
まあ、僕は自分はねあんまりそんなに詳しくなかったんで、
小島よしお
細マッチョなのかな
そういうことではないですね。そういうことではないですね。
これもね、ちょっと発表できるようになったらね、発表しよう
かな。あー、楽しみですね。
思ってますけど、
はい、
うん。まあ、手伝ってもらう予定になって
さすがですね、館長さん、まあ言って、コネクションも広いしね。うん、で、みんながそんだけ、まあね、言ったらその方たちもサポートじゃないですか。
うん。
いいですね。人に恵まれてますよ。
本当助けてもらってるね、うん、周りからね。
素晴らしい。
それだけは、うん、ありがたいなっていう。
ありがたいですね。まあそれも館長さんのね、人がね、良さがね、まあみんなに影響してるところありますけどね。
頑張っててるかな。
どうかな、これまでのホラモノのゲスト会で結構、むちゃくちゃ言ってるからな。
人言ってっかな。
まあそれがまた面白いんですけどね。うん、そういう話ができますからね、はい、お店に行けば。
そうですね。
はい、もう結局バイトさんも見つかり、
あそう、うん、なんかなんだっけ、お店至るまでだっけ、
書
いてます、まあだから、まあ、ざっくり言うと本当に店探して許認可を受けて、で、あそう、あとだから飲食店の保健所の検査がいるんだからね、
あーね、そっか、そう
保健所、ここがめんどくさい、一番めんどくさい、そうさっき言ったようにシンクがいりますよ、お湯が出なきゃいけないですよ、換気扇ついてなきゃダメですよ、部屋の明るさは明るくなきゃ、なんか何ルクスとかって来て
よって、
明るくしなきゃいけないですよ。明るさもあるし、あとね、キッチンを仕切らなきゃいけない。
仕切る、うん、パーテーションがいるってことですか。
そう、パーテーション、パーテーションって言っちゃダメ。
そういう、だってバーみたいに、そう、その、
パコンパコンでは。パコンパコンみたいな。
あ、あれか。
そう、ウエスタンドアって言うんだけど、はいはいはい、ああいう、まあ最低限ね、あれ最低限。
うんうん、
そう、本当はドアがこうあって、部屋が仕切られて、仕切られてるのがベスト。
もう中が見えないみたいな。
そうそうそう。まあでもそこまでするとかは本当にあんまりなくて。
な
くて、
ま
あ、ファーストフードとかによくこう入るところでパコンパコン
って。じゃあそれやってなかった場合はもう直接その場で言われる。
言われてるっていうか、まあ、指摘受けてまたもう一回やるまで、
つまり開業する許可が、認可が下りない。
そう、下りない。
ちなみにそれって、うん、まあ、細かい話、うん、じゃあこの日来ますみたいなのがあ
って、ね、そう、だから申請しに行くんですよ、
はいはい、
で申請ちょっとお金かかるんだけど、申請
役所に、
そう、役所行ってお金払って申請して、その日のうち、そう、その日に、じゃあいつがいいですかって、うん、見に行きたいんですけど、
はいはいはい、
検査行きますよ、うん、でそこでもうその担当の人が空いてる日と自分が空いてる日をこうね、うん、スケジュール立てて、うん、でまあ見に来て、うん、もう見に来たら2分だよ。
え、
そう、そのやり取りね、もうずっとその保健所にやっぱりね 4,5 回行くん、行って、自分の場合は 4,5 回行って、
うんうん、
こここういう図面でこことこここうなってるんで、ここに何が必要ですかとか、写真見せて、
はいはい、
これで大丈夫ですかとかって、うんうん、やっぱりやり取りをしてるんで、
うんうん、
内容分かってる、向こうも、
うん、
そうで、全部クリアできてるなっての分かった上で来てるんで、あとはもうそこはちゃんと本当に実地でチェックしてできてるねって言って、うんうん、本当に2分、ものの2分、工事費用いくらかかったと思ってんねんぐらいの勢いで、
はあ、
そう、ものの2分で、あ、OK です。
あんだけやったのにみたいな。
今日から営業 OK ですみたいなハガキ置いてって、で、正式な許可証は、着払いで送りますんで。
あ、でもあれかな、うん、役所にもよるのかもしれないですけどね。うん、
やっぱ厳しいところと、
問題が発生したところとかだとやっぱり厳しくやるんでしょ
う、うん、だから事前は厳しいよ。
うん、ああ、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。
でもね、今回、お店を開くにあたって、うん、やっぱ役所の人とかと、あとね、そう、その保健所とか消防署とか、
ほうほう、
結構その役所の方々といっぱい話す機会があったんだけど、
はいはいはいはい、
親切。そう、ね、お役所仕事って言葉あるじゃない、
はいはいはい、
そ全くないね。そう、びっくりしちゃって
、
うるさい、うるさいってのはうるさい、厳しいんだけど、
はいはいはい、
厳しいけど、でもこうしたらいいですよとか、
うんうん、
で物腰もすごく柔らかいし、うん、なんだろう、すごくね、現実的なアドバイスをくれるんですよね、ちゃんとね。だからね、非常にやりやすいっちゃやりやすい。そう。で、絶対別に怒られるようなこともないし、
はいはいはい、
で、すごい、消防署もね、保健所もね、もう5回ぐらいやっぱりいろんなセクションから来るの見に。
え、そ
う、
保健所以外も来る？
保健所も来るし、保健所の中の、その防災的なところが大丈夫かどうか見に来たりとか、
そ
こからさらに消防署もやっぱり同じように見に来て、
そうですよね、
で最終的にまた来週もう一回来るんだけど、消防署は、とかってね、何回も来るので、その度にちゃんと自分がどういうもので今日はよろしくお願いしますみたいな感じですごい丁寧にやってくるし、
同じ人が来るわけではない、
ではない、もう毎回違う人、
まあ、大変それは。
そう、
でも今のところオールクリア、
オールクリア大丈夫なんで、そこまでやって、
うん、
そうで、やっと開業だよね。
お
お、まあ、あとなんか仕入れとかいろいろあるけど、
そうですよね、うん、仕入れ、まあ、じゃあちょっとそこら辺はこの後聞くとして、はい、じゃあ今までのその流れの中で一番苦労した点、
一番苦労した
点、一番を挙げるとしたらどれですか。
一番はなんだろうな、一番はでもやっぱりその保健所かな。
ああ、そう、事前のね、
事前のね、そう、うん、やっぱりその知らないことはいっぱいあるわけですよ、
うん、
まあ、細かいところで言うと、まあ、さっきのもね、そのね、お湯が出るとか出ないとかってのもそうだけど、
うん、
もっと細かく言うと手洗い器って分かんないでしょ。
手洗い器、
よくトイレとかについてこうやってやっと洗剤出てくるやつ。
ああ、こうやってて、まあ、リスナーのやつを言うと、
は
い、下からこうプッシュすると
プッシュしたりとか、
なんか消毒剤みたいなのが出たりする、まあ、そうそう、
出てくるやつ、
あれ、
うんうんうん、あれを台所とトイレにつけなきゃいけないとか。
そうなんだ。
そんなついてないからね、普通の賃貸
だと。そうですね、
だからそういうのも全部、まあ、事前にやって保健所とね、だからやっぱここが一番面倒くさかったとか大変だった、
ね、そういうの購入するってどこに問い合わせるんですか。
いや、もう探す、自分で、
も
う大体アマゾンで揃うよ。
アマゾンでそんなのもあるの。
すごい
時代になりましたね。
でもそう、あれの名前が分かんないでしょ。アマゾンで買うんです
よ。分かる。あ、そうだ、そうそう、
トイレのあれじゃ絶対出てこないから。
そうそうそうそうそう。
だから初めて知ったもんね、消毒液ディスペンサー、
まずそれは。なるほど。
そうそう、
そういう名前
ですね。名称からね、探さなきゃいけない。
でも結構簡単に揃うんですね。
あ、そう、物は揃うんだけど、うん、それを全部やっぱ業者とかに頼むとつけるだけで何万もかかっちゃうから、
うん、そうか、
全部自分でやるでしょ。 そう。
もうブルーって。
そうそうそう。電動ドリルで穴開けて。そう。しかも全部コンクリートだから、うちの店ね。全コンクリートだから、コンクリートに穴開けて、そこにネジ入れて。
その時に他、そのビルは要は、だって館長さんのとこ以外もあるわけだから、うん、それをやってる音とかも。
まあでもそんなうるさくないよ。
あ、ほんと
そうそうそう。だって別に掘削するわけじゃないから、
あ、
本当に穴こう開けるだけだ
もん。なるほど。へぇー。すごいですね、うん。が一番大変だ
った。大変だった。保健所の認可が一番。
なるほど。まあでも、うん、まあ言ったらすんなり取った方ですよね。
そうそうそうそう。まあ、うん。消防署が来た時には、うんうん、これ何保健所の認可通したのって、保健所厳しいねって、
ああそっちの意味でね、
ドリンクだけで飲食店厳しいね保健所って書いて
る。いろいろあるんだな、なんか踊る大捜査線で見たようななんかシーンだな。
すごいね、
消防署とね、警察署がうるさいみたいなね。うん、はい、ありがとうございます。ではですね、まぁ、ちょっと話が若干ずれるとこもあるんですけど、うん、まぁ、そのさっき私がね、そのサイト見させてもらいましたって言いましたけど、はい、まぁ、サイト自体ももうだいぶ整ってますし、あと、内装自体なんかも、うん、まぁ、素敵な、まぁ、自分が要は言っちゃうと、その遊びやすい空間としてもう整えられてるなと思ったんですよ。さっきの要はジュースホルダー的なものが、まぁ、机のサイドについてるっていうのも、ね、うん、そういう気配りがうまくできてるなと思ったんですけど、なんかやっぱ心がけたことってあります？
なるほどね。心がけたことっていうのは、そうだな、やっぱりちょっと入りにくいお店にはしたくないなっていうのは、そうあって、あのね、やっぱビルの構造上結構古いビルなんで、入りにくいんですよ。もうそもそも、入り口から。
入りにくいっていうのは、その1階の入り口。
うん、1階の雰囲気もそうだし、
ちなみに
うち4階
。
4階で、で、4階の事務所っていうか、その店舗のね、
うん、
扉も、
うん、
まあ、基本的には閉めていこうかなと思ってるんだけど、
はいはいはい、
そこ鉄道部屋だからバッと開けるのも結構大変でしょ。
あ、なるほど。
そう。でね、もうそこでいきなり、あるんですよ、こう壁が。ちょっと若干ね、そう、まあ扉は、そう、土日とか開けといてもいいんだけど、
心理的な壁？
そう、心理的な壁がちょっとあるから、
うんうん、
せめて内装だけは、
うん、
まあ、そんなにすごいおしゃれじゃなくても、
うん、
まあ、ホームページで見てもらったりとか、ね、そうそうそう、まあ、来た人がね、
うんうん、
どういう印象を持つかってところで、また来たくなるとまでは言わないけど、まあ、少なくとも入りにくくないような、
うんうん、
そうそうそう、まあ、こうちょっと、なんだろうね、マクツみたいな、すごいマニアックな空間になってるよね、みたいにはならないように、気をつけた部分と、あとは、やっぱり女性にも来ていただきたいんで、そこは、やっぱ女性の意見を、
うん、
取り入れて、そう、やっぱ荷物かごをね、全部用意したりとか、そう、
素晴らしいですね。う
ん、まあ、ちょっとこれ邪魔だって意見もあったんで。
まあね、言ってかさばっちゃうからね。
そうそう、使う人だけに配る方式にしようかなと思ってるんだけど、
うん、
そう、まあでもね、一席にやっぱ一個ずつはちゃんと用意するとかね。まあそういうところはちょっと、まあできるだけ意見を取り入れて、ありやすい店にしたいなと。
あれじゃあ、ジュースのホルダーがついてるのは、
うん、
ジュースはじゃあどういう、
あれはね、
紙カップ的な？
いや、蓋付きの、なんだっけ、
タンブラー、
タンブラー、そうそうそうそう、
なるほど、キュウイさんとかもね、そういう形ですよ ね、
う
ん、あれだとね、こけたとしてもね、
そうそうそう、
まあ、蓋開けてたら、まあ、ちょっとボロってなっちゃうけど、うん、基本的にはこぼれないようになってる、
だからみんなに不幸になっちゃうでしょ、あれでこぼしてうわって汚しちゃうと、もちろんうちの
お店側にもそうだし、
まあ持ち込んでね、自分のやつやっちゃってもそうだし、うん、お店に置いてある
やつ、持ち込み OK、
まあ別にゲームは全然持ち込んでもらってるから、でもちろんね、お店のやつを使って、うん、わーってこぼして、まあうちもね、こぼされちゃうとわーって大変だなって思っちゃうね、大変だけど、こぼした人も気にするでしょ、やっぱり
ね、
そう、
下がっちゃうし、
そう、うん、だからね、そこはその事故が起きないようなね、ことはなるべくちょっとやっていこうかなっていう、
うん、
だからコップでも提供しますよ、ゲームしない人には、
うん、そういうことですか、
ゲームをプレイしてないであれば、うん、まあソファーをね、ソファーとテレビの空間
もあるね、ソファーもあるの、
そう、そこに座ってちょっとお酒飲みたいとかってなったら、ちょっとやっぱりさすがにタンブラーだと飲みにくかったりするかもしれないんで、
くしょ、家近かったこれ毎日行きてえな、
テレビ見るだけでもできる子だって、
すごいすごい、何でもできる、へ
え、だからそうしたらコップも一応用意するけど、
はいはいはいはい、
コップでは、まあ、ゲームをしないでねっていう、そのね、
あるんじゃ、禁止事項みたいなのあります？
禁止事項はね、今のところはね、これってすごく、なんか細かいことはしてない。だから、
うんうん、
ゲーム大切に扱ってくださいねとか、
うんうんうん、
そういう、ちょっと、ふわっとした感じで。
ああ。
まあ、あとは宗教の勧誘とかね、
はいはいはい、
ネズミ小屋見てねみたいなのは、一応、その、メンバー登録してもらうんですよ。
はいはい、
うん。利用して。
あ、会員証みたいなのがある。
そう、会員証が結構いいの作ったんで、うん、そう、これをね、こう財布のちょっと邪魔になるんですけど。
紙のなんか二つ折りみたいなんじゃなくて、
プラ プラーのね、プラーのよくあるなんだろう、なんていうキャッシュカードみたいな。
え、マジっすか、めちゃくちゃしっかりしてるでしょ。でていうかコストめっちゃかかってる
じゃん。まあまあまあいいんです、それはいいんですよ。
うわーちょっと、それなんでそうおっしゃるんですか。
それはねやっぱりね、まあ、自分がそうなんだけど、うん、ポイントカードとかで、
はいはいはい、
ハンコ押すタイプのやつとか、
ね、はいはいはい、
うん、あとは、まあ、やっぱり紙のやつでこうラミネート加工してあるやつとか、まあ、ラミネートしたらまあ大丈夫かな、うん、まあ、そういう薄いやつだと、
はいはいはい、
あの財布の中に入れてても、うん、なんかの表紙に例えばレシートが溜まって一緒に出しちゃうとか、
はいはい、
そうでどこに入れたか分かんなくなっちゃうとかっていう形で、
ああ、
そう毎回作り直してもらったりとか、うん、なくしちゃったりとかって結構ある、
はいはいはい、
そう、うん、でもプラスチックの、まあ、ある程度ね厚みのあるやつであれば、うん、まあ、まず捨てることはないかな。
そうですね、あと高級感もあるから、
うん、まあそうかな、高級感もまあ
やっぱお店自体の雰囲気というか、うん、印象もまたねカードがしっかりするとちょっと変わりますよね、
うん、だといいんだけどね、そう、
うん、
だからまあ、 あの財布の中にねちゃんと入れといてもらえれば、うん、なんかの表紙でパッて見た時に思い出してもらえるかなっていうね、
うんうんうん、
単純にそれだけなんですよ。
へ
え、うん、あとなくさないっていうところはまあ、うん、他の紙よりはいいかなっていうところで、
おー、はい、ありがとうございます。ではそのディアシュピールの目玉、うん、
目玉
はズバリ何ですかね。
目玉はズバリゲームがたくさんある、
う
ん、
おー素敵ですね。ちなみにですよ、うん、まあ、さっきまあ大体6割みたいな話だったんで、うん、まあ600個ぐらいはあるとって言えば、うん、でもやっぱ気になるのは、うん、そのまあリスナーの中で初心者の方とかがいらっしゃったら多分気になると思うんですけど、うん、いや私そこまで重げしませんとか、うん、あんまりゲームのこと分かってないけど、うん、行ってそのゴキブリポーカーだったり、うん、ニムトみたいな簡単なやつもあるんですかと。
もちろんあります。
おお、遊びやすいのもある。
そう。
かつ重たいのも。
まあ重たいのが自分のね専門分野なんで。
まあ館長さんはね、うん、そういうの好きですからね。
どっちかっていうと、うんうん、まあ重たいって言ってもね、これ重たいって言うと怒られちゃうんですよ実は。
ほら。
結構ねオールドゲーマーで重たいしたら1日かかるのみたいな。
あ、なるほどね。そうそう、まあディプロマシーとかそういう話なんて言いたかったですけど。まあ
1時間2時間級のやつがやっぱり品揃え的にはすごくまあいい部類に入るかなっていうところはあるんですが、
うん、
でもあのゲーム会はやっぱりやっていて、
うん、
ゲーム会に持ち込まなきゃいけないっていう観点で集めたやっぱ細かいゲームというか、まあ、
はいはいはい、
あの短時間で終わるゲームはもちろんありますし、うんうん、あと、まあ、メビウスさんからメビウス瓶をね取ってる関係で、
あ、やっぱり細かく、メビウス瓶というとあの頒布されている、定期的に送られてくる、ね、メビウスさんからのボードゲームですよね。
そう、はい、これはまあ自分で選ぶんではなくて、うん、メビウスさんの新作が基本的に送られてくるので、
はいはいはい、
その中にやっぱ小箱系のね簡単なものもたくさんありますので、
うん、はいはいはい、
こうやってはあの基本的に全部持ち込んでいますよと。
おー、
うん、小箱のだけの棚も一応用意してあって、それは大体そう棚いっぱいに大体小箱が詰まってるっていう状態があるんで、うんうんうん、まあ最近始めましたよっていうあのライトユーザーの方とかも、あの遊ぶゲームはあのふんだんにあるかなっていう。
へえ、あ、いいですね。でまああれでしょ、もちろんオーソドックスに、うん、例えばチケットトゥーライトとか、うん、マーグリコラとかっていう名作も揃ってる。
はい、
じゃあ、うん、ショップの方、販売の方にはどういったラインナップだ
ろう。これね、販売のラインナップは非常に難しくて。
難しい。
うん、ってのは客層が、僕の理想の客層
は
あるでしょ。
はい、はい、
もちろんね、こういう客層の方がきっと来てくれるんだろう
な。そう、ターゲットないとダメですからね。
まあ、理想というかターゲットね。
うん。
でも実際来てくれる方がまだわからないんですよ。
まあ実際まだ多く
しませんし。状況が。そう、
うんうん。
なので一応仕入れてはいるんですけど、
はいはいはい
はい、まあ、かなりね、あの、偏ってます。だから初心者向けのもの、
うん、
まあ、あのライトユーザー向けのもの、
ニムトとかそういうの、
そう、うん、とあとはそのミドルユーザー、まあ、1時間2時間級の、
うんうんうん、
まあ、ちょっと難しめのもの、
う
ん、この真ん中はない感じ、どっちかっていうと、
あ、うん、真ん中ってなんだ。
あ、まあ真ん中ってちょっと難しいんだけど、例えば
ヒューゴは、ヒューゴみたいなのは、
ヒューゴはあないね、多分ね、だからそう、ヒューゴはちょっと真ん中寄りかもしれない。そう、真ん中あたりはね、カルカソンヌちょっと入れたぐらいかな。
ああ、なるほどね、なるほどね。
うん、これはもう、
これ基準なんだ、
定番みたいなところで、
うーん、
そう。だから何かな、真ん中ってパッと見で、パッと見でって言うとごめんね、この
今ちょうどね、うちに私の家にいるんで、うん、まあボードゲームが今300ほどあって、その中で言うと、
言うと、そうだな、真ん中辺、まあだからそうだね、こう、ラビリンスとか、
はいはいはいはい、
あとまあかないけどマンハッタンとか、
あ、マンハッタンとかね、
そう、その辺がちょっとないかな、う
ん、あれ、お子さん向けのゲームはある？
あ、そこもない。 極端に低年齢向けみたいなのはやっぱり、あ、どっちかっていうと、でもそれは難しくて入れること自体が、
え、
やっぱハマのゲームとかっていうのは、はいはい、取り扱いの代理店さんがちょっと僕あのお知り合いっていうか、まあそのつてがないもんで、
はいはいはい、
そう、まあ他のお店も多分ハマって扱ってないと思うんだけど、
そうですね、そうそうそう、
とかね、ちょっと子供、あ、ちょっと子供向けすぎるって言い方変だけど、
かなり。じゃあもしそういうコネクションがあった場合も気はしない。
いやでもね、そう、ちょっとね、客層的に違うかなっていう。あ、
じゃあ今後ですね。
うん。それは、まあ、来てもらえるんであれば考えるけどぐらいかな。
あ、だから立地的に考えると東中野
サラリーマン帰り、
ですよね。
まあ、すごいサラリーマンというよりも、なんだろう、それこそね、あの、ゲーム会社とか、そういう、まあ、会社員の帰り、会社帰りとか、あとはそのビギナーさん、ちょっとその劇団員とか、最近始めた方とかってもやっぱり知り合いでいたりするんで、そういう方が来ていただいて、まあ、ちょっと軽めのゲームをやって、そのまま気に入って買っていってもらうとかっていう、うん、ターゲットなのかなっていうふうに思ってるんで、うん、だからちょっとね、その、うん、だから自分が進めたいゲームっていうのはどっちかというと重げた 1、2 時間ぐらいのゲーム、
うん、
だ進めたいから進めた結果買っていただければいいなっていうところの品揃えと、はいはい、
うん、
あとは軽くやってもらって軽く買っていた、いっていただける品揃えっていう、このね、ちょっと極端な
まあまあでも今はですもんね、
う
ん、
そう今はですね、
全然お客さん次第ではまた変わっていくつもりではあると。
そうですね、
なるほど、うん、はい、ありがとうございます。まあじゃあ目玉はそういう形として、うん、じゃあ販売するそのボードゲーム商品の、うん、まあ何でしょうね、まあ選定は今の感じなんですけど、うん、どういったものなんですか、輸入も扱ってるんですか。
そうね、あ、基本的には他のショップさんと同じように、
はいはいはい、
まあそれこそホビージャパンさんとか、うん、アークライトさんとか、うん、もちろんメビウスさんとか、
う
ん、あのテンディーズさんも一応ご承諾いただいて、あとあれですよね、ニューゲームズオーダーさんとかっていうところのゲームは、
うん、
まあもちろん全部ではないんですけども、その中から
揃えてて、
そう、いくつかというか、まあ店舗でね、ちゃんと需要がありそうなものを揃えて、
うんうん、
あともう一つはまあ自分の若干得意とするところの、
うん、
ドイツからのその絶版系のゲーム、
お、
はい、っていうのも、
これですよ、ここリスナーさん、これここですよ要は他のショップでは取り扱っていないようなものが、
うん、まあそうですね、
ある、
うん、若干置いて聞かせてもら
って、日本語訳はついて、
そう、ないかな、ほぼほぼ。
まあ仕方ないですけどね、うん、それ日本語訳じゃあ館長さんの方で用意するっつったらもう人手足りないですね。
まあでも本来的にやらなきゃダメかなとは思ってるんだけど。
そうですか。
うん、でもちょっとそこは ご勘弁いただいて、ご了解いただける方にまあご購入いただく。
そこはもうやっぱりボードゲーム好きな人が、うん、だって輸入してまで扱ってるものというと、逆に言えば日本でまだ流通してないものだから、そうなると、うん、まあ結構ゲーマーズゲームが多い。
そうですね、まだ流通してないっていうのも、もう流通しないものか
な。なるほど、なるほど、なるほど。日本にもう入れないもの、数がそんだけさばけないだろうっていうの
も。いやいや、もう絶版になってて、そもそも、だから向こうでも、一般流通はしてないようなもの。
え、そんなものが？
だからその、そうそう、向こうで中古で出回ってるような。
ラッシュピールね。あるこんなん聞いたらもうそら、これ下手したらもうあれですよ。
いやいや、でも
お店潰れるぐらいお客さん。
いやいや、そんな数ないからね、でもね。数もないし、
そう、
あともう一つはやっぱり若干やっぱりお高めになっちゃうんで、
へぇー。
そう、それはそうですね。
あ、そっか、仕入れ値も言ってもやっぱり、
でもそう、
上がっちゃう。
結構ね、最近上がってきてるんですよ、やっぱり。少しずつですけどね。やっぱ、為替も高くなってるし、あと向こうの中古市場の値段自体がどんどん上がって
きてる。へぇー、なんで
っていうのも事情も、なんでかわかんない。需要が上がってんじゃないかなっていうのも若干あるんで、そう。なので、まあちょっとね、なかなか、ね、廉価でね、お出しするとかできないんだけど、まあちょっとそれでもよろしければって形でお返し
する
っていうのはある。で、まあただね、そんなにそのすごい頻繁に入ってくる、
うんうん
ね、もちろん物がないんで、集めて、はい、まあ、向こうのね、バイヤーというか、
うん、
人に集めてもらう関係で、そんな頻繁にね、うん、たくさん、常時あるってわけでもないので、
はい、
まあちょっと一期一会じゃないですけども、来てあったら、はい、まあもしよろしければ買っていっていただければな、みたいな。
なるほど、なるほど。おー、いやもう絶対行きますよ。うん、はい、ありがとうございます。では、で言うと、
うん、
まああんまりね、重複した質問になっちゃっても申し訳ないんですけど、具体的にそのおすすめの取り扱い商品って、今出せるのあります？
取り扱いおすすめ？
おすすめ。
おす すすめ、いやーでもうちならではみたいなって、うん、そんなにないでしょ。
あ、そうですか。
うちならではじゃなくてもいい。
いいですよ。全然そうそうそう。個人的に、例えば、自分がこれ好きだから、うん、結構多めに入荷してますんで、みたいなのとか。
そういうことね。そうするともう、自分が好きだから入れたのはマルコポーロとかね。そうなっちゃうね。
マルコポーロの足跡、うん。あれでも言ってもマルコポーロの足跡って今現在だとちょっと。
今売ってる売ってる。大丈夫大丈夫。うん、
まだ言って入ってるん
です、ね。どこでも入ってるのも。あとはね、
うん。
だからニューゲームゾーダーさんのマンダラが入ってたらいいな。
なるほどね。そういうことですね。うん、そうそうそう、今まだ確定じゃないけど、
そう、いや、うん、多分
大丈夫、
大丈夫なのかな。いや、放送の時期的な話になるかな。
まあ配信は大体9月、うん、まあ中旬ぐらいですね。
完全にやっぱり売りたいゲームなんですよ、うん、
はいはい、
少し多めに頼むのは。
お
う、そうで、多めって言っても大した多めじゃないですよ。お前これで多めって言うなってね、笑われちゃうかもしれないけど、
まあ
そうそうね、
まあ、でもメインはねプレイ、ね、
まあね、そう売っていきたい気持ちあるんだけど、でも遊んでもらってやっぱ面白いにかどうか、まあ、感じてもらって、うん、買ってもらうっていうその流れを作りたいんで、その中で、まあ、実際に遊んでもらって、
うん、
実際に手に取ってもらいたいなって思ってるのはやっぱ今一番マンダラ。
マンダラプッシュしてますね。
そう、これね応援したいんですよ。やっぱ国内の、
うん、
ね、デザイナーが作った国内産のゲームでちゃんと面白い。
あれ、じゃあ言っちゃいますか。
ん、何？
マンダラはどんなゲームですか。
マンダラはどんなゲームですか。
はい。
うん、
え、
どんなゲーム？
まあ先ほどね、ちょっと館長さんがインストのもと、私も初めてマンダラ遊ばせていただきまして、
うん、
はい、でアートワークがママダユスケさん、まあ、ママダユスケさんといえば、ね、枯山水のアートワークでもね、うん、一躍もう今ではもうかなり名前も売れちゃいましたけど、うん、まあ、そのママダユスケさんがまた新しい画風で挑んだもの、
ね、多分ね、あっちの方が元々なんです、
ね、あ、なるほどね。そうそうそう、確かに確かに。で、かつゲーム性としてはあれですよね、確か、東京ドイツゲーム大賞でしたっけ？
東京ドイツゲーム賞、大賞。
ゲーム賞かな？
うん。
うん、っていうので、もう、ノミネートされた。
ノミネートされて、うん、で、ニューゲームズオーダー特別賞。
おー、以前取ったもの。
そう、っていうやつだよね、確かね。
うんうんうんうん、
で、どういうゲームっていうのは難しいよね、あれ、ね。
確かに。そう。難しい。
そう、説明がね。
なんかね、一説だと、うん、まあ、パズルゲームだとか、うん、一説だと、ま、思考ゲームだ、いろいろ言われてるんですけど、うんうん、なかなか確かに言葉じゃ言いづらいですよね。
だから、なんだろうね、まあ、ワーカープレイスメントみたいな要素もあり、うんうん、で、ワーカーで競り合うのは、アクションそのものというよりは、まあ、マジョリティでね、そのアクション、ね、ワーカーをパッと置いて、
うんうん、
そう、すぐ使うんじゃなくて、その置いた数のマジョリティで、権利をね、イニシアチブを取り、
うんうん、
で、取った結果、かその配置をしてネットワークというか、そうね、わかんないよね、なん
これダメだ、
ダメだね。詳しくは、ね、
そう
詳しくは僕コラム書いてるんで、こっち読んでもら
って、うまい、そうですね、実際に館長さんが書かれているその E プラスのブログの方にもアップされているんで、
アップしましたね、
見ていただきたいのと、ね、うん、まあ言ったら、まあ私から言うとその新感覚な部分、こうやってまあちょっと言葉で伝えづらいっていうのは逆に、
う
ん、これまでのボードゲームの中でも新鮮味があって面白い。
あのね、ちゃんとドイツゲームしてるんですよね。枯山水が出た時も、
はいはいはい、
まあ、枯山水自体も、
うん、
ちゃんとドイツゲームしてるなっていうイメージがあったんですけど、
は
い、
そうですね、
それにも増して、あ、ちゃんとドイツゲームしてるな、
システマチックな、
そう、もう作者の意図をしてるか分かんないですよ。作者はドイツゲームって言われるのが嫌だって言わないかもしれないけど、分かんない
もちろんね、
全然分かんないですけど、
大事です、
そう、
はいはい、
でもやった人間化してみると、うん、非常にドイツゲームっぽいなっていう、
ね、おー、なるほど、うん、じゃあもう今のところはマンダラが、まあ、おすすめ、
まあ、無事入ってくれること
になって、はい、はい、そうですね、とありますようにと。はい、じゃあ続いての質問になりますが、はい、正直なところ、
はい、
一番の心配事って何ですか、今後の。
今後の、
うん、
一番の心配事はお客さん来んのかな、だよ、うん、これ以上の心配もないよ。
それはやっぱ不安ですか。
本当にね。
これがね、私もね、だから、いや、行きますよとか、これまだ話聞いてる上では、こんだけ魅力的なんで来ますよって言いたいですけど、ぶっちゃけこういう商売は、
わかんないんだよ。
正直わかんない。
そう、やってみないとわかんなくて、 そう。
意外なところに落とし穴あります
ね。だからね、やっぱみんな、やっぱすごく注目はね、していただいてるなっていうのはすごくわかるんですよ。
ありがたいですね。
そう、ありがたい。本当にありがたくて、ね、注目はしていただいていて、気にはしていただいてるんですけど、それとほら、来るか来るか来ないか別じゃないですか、正直。そう、
商売ですから。
そう。そう。まあ、自分ね、仮に自分に置き換えてみて、なんか新店舗できるよって興味があるって思っても、まあ、そこに1回は行くかもしれません、したら。そう。
そうか、確かに。
で、それから行く。ね、またね、もう一回行くかどうかもわからないし、もしかしたら物語で一回すら行かないかもしれない。それはまあ、その自分のイメージでね、どういうイメージを持ったかってもちろんあるんだけど、
はいはいはい。
ね、自分が、じゃあ今の自分のね、立てたホームページを見て、まだホームページしか情報ないじゃないですか、正直。まあこの時点でね、
まあツイッターでちょっと流れてるとはいえ、
そう。で、まあ遠方の方もいるかもしれないし、遠方よりはどっちかっていうと、まあ行けなくもないけど、行くのは若干遠いなぐらいの人たちっていうのがたくさんやっぱりいると思うんですよ。
はいはい。
興味を持って
そうですね、
いられてる方の中で、そういう人たちはどのぐらい来ていただけるのかな、で、どのぐらい来ていただいて、どのぐらい気に入っていただけるのかなっていうのは、本当に自分がその立場になってみても、わかんないなぁ、そう、結構気まぐれだなって自分で思うんで、
そう。
別にね、興味持ってる方が気まぐれうんぬんってんじゃなくて、自分はやっぱり追っかけてみるとそういう風に多分感じるんで、そう感じる人も少なくないだろうな。
まあそうなんですよね。
そう。だからどんなに魅力的な店でも、行くか行かないかは別だし、来てもらわないとやっぱ伝わらない部分もあるかもしれないし、逆に来ていただいて、思ってるの違うなって思って来られなくなる方もいらっしゃると思いますし、そこはやっぱアンコントロールダブルな部分じゃないですか。
はいはいはいはいはい。
そう、そこはね、もうどんなに自信を持とうと思っても、持てない。実際始まってみないと。
怖いですね。それは怖いですね。じゃあ、その東中野の近隣の方に来てもらいたいみたいなのはないんですか、
やっぱり理解されないでしょ。
理解されない。そうなんですかね。中野といえばね、そういうサブカルチャーとかもね、普通にまあポピュラーじゃないですか。
そう
です。
ちょっとやっぱり中野からは外れてるんですよ。
そっか。そうそうそう、ちょっと言っても距離あるんですよね。
そう。で、いや、理解ないでしょってのはちょっと語弊があって、実はうちのビルの地下の階は、同じようなことやってるんですよ。
へぇー、ボードゲームじゃないけど。
ボードゲームじゃないけど、そこキッチンを貸し出してて、
はいはいはい、
キッチンで作ったものを食べながら、アナログゲームとか、テレビゲームができますよ。
マジ何そこ、てかそのビルなんだ。
そう。でもね、アナログゲームは多分ね、そんなにいっぱいないです。
しか
も、
ね、
みんながイメージしてるようなドイツゲームじゃなくて、まあ、もっと、
オセロとか、モノポリとかっていう。
っていうレベルだとは思ってるんですけど、入ってたりとかっていうのもあるんで、そういうなんか若干風土はあるんだけど、はいはい、そこにじゃあ客がすげえ入ってるかっていうと、すごいね、街としてはね、東中野ってすごく栄えてる部分もあるんだけど、うちらが構えてるところはどっちかっていうとこの、なんだろうね、ロストシティみたいな感じで失われた。
ロストシティ
昭和みたいな感じの通りなんで。
何まだ行ってないからあれだけど。大丈夫かしら、
お客さん来んのかなみたいな、そういう不安もある。そう。目的がいらないけどね、本当にうちのお店を知っていただいて、目的としてうちのお店に向かって来てくれるお客さんしかうちのお店は入らないような立地ではあるんで。
なるほど。じゃあちょっとこれ聞いてるリスナーの方はぜひ行っていただきたいですけどね。
一回覗いていただいて、それでいいですよ。クレームのメールでも何でもいいですけど、とりあえず一回来ていただいて判断していただけるっていうのが本当に一番嬉しいかなって。
じゃああれしましょうよ。来ていただいて、ホラボド聞きましたって言ったお客さんには、ドリンクサービス。
ドリンクサービス。ドリンクサービス。ほう。ホラボド聞きましたって言って、来たお客様には、そうね。期間決めよう、期間を。危ねえよ、これ。これ危ないよ。2年後くらい、ホラボド聞きました。あ、いつみたいな。
確かに。危ないところでしたね。いやいや、今のは冗談ですよ。でも、そういう風な何か形をとって、やっぱいろんなアピールの方法もあると思うね。
そうね。いや、でも日付決めてとかだったら全然あるかな。
あ、本当ですか、じゃあ言っちゃいます今。
言っちゃいます。
おー、かっけ
ー。
これは9月半ばですね。
半ば？
じゃあ今じゃあもう日付を決めましょう。
本当かな、はい、9月って何日や、何日が土曜日？日曜日？火曜日？
ん？戻れるな。9月はですね、日曜日は6日、13、20。あ、
わかった。いいよいいよ。これ日付決めないで、このホラーモードが公開された日でいいじゃん。
うん、ああ、なるほど。
うん。木曜か金曜でしょ？
そうですね。
うん。だから公開された日
に、
ホラボド聞きましたって、まあ多分夕方とかだと思うけど、
はいはいはい、
もしすごい深夜だったら次の日でもいいよ。
はいはい、はい。
そうそうそう。 に、はい、来ましたって言ったら、うん、ドリンク、ソフトドリンクいっぱいサービスします。
おー、
全然。
素晴らしい、はい、太っ腹、
はい。
はい、じゃあそれはじゃあちょっとブログの方にも書いておきましょう。
はい、
あの深夜更新だったらじゃあこの日までみたいなのが一緒に書いておけばね。
翌日、
うん、素晴らしいですね。さすがですよ。まあでもそういうのもやっぱ今後ってそういう商売の仕方も全然ありだと思うんで。うん、
まあ全然ね、来ていただけるなら全然、
うん。そうですね。お客さんに来ていただいてこそなんぼですからね。はい、ありがとうございます。
一応ゲームスペースご利用の方っていうね。
あ、まあね。来てドリンクだけくれよ。なかなかいない。じゃあ帰りますって。それ多分、やからですけどね。
超悲しいなって
話なんで。ダメですよ、そんな人は。はい。はい、では続いての質問ですが、はい、まあちょっと心配事も聞いたんで、うん、逆に、というかまあ、そうだな、付随する部分ですね。
うん、
こういうのだけは勘弁してほしいなっていうことありますか？
誰に？
お客さんかな。
お客さんにこういうのだけは勘弁してほしい。
まあ、さっき禁止事項もね、ちょっと触れようとしましたけど。
う
ん、
まあだからそうですよね。会員の規約っていうほど、
堅苦しくはないけど、う
ん、だからやっぱゲームスペースなんでやっぱゲームが資本ってとこが若干あるんで、
うん、
やっぱねそれは自分のゲーム他人のゲームお店のゲームに関わらず、うん、ゲームはやっぱ大切に扱ってほしいなってのはやっぱあるよね。
私ねあれなんですよ、うん、あのまあボードゲームとは関係ないんですけど、うん、友人のそのカフェ、うんまあ、すごいおしゃれなんですよ、うん、もうそれこそもうその何ですかフェイスブックでそれこそバーンってよく貼られてるようなおしゃれなカフェなんですけど、うんあの子供の方に対して非常に、うん、まあ言っちゃうと厳しいというか、うん、やっぱよくあるのはやっぱその子供には悪気ないんだけど、うん、親がその目を離すタイプの親とかで、うん、その間にこうバシャッとか壊しちゃったりとか、うん、お店のものに傷つけちゃったりとかもあってそれでちょっとそうはしたくなかったんだけど、うん、あの子さんを、うん一緒に入りたい場合は、うん、ちゃんと見ていただいてっていうのをまあちょっと書いてお店の前に書いたりとかっていう処置をしてるとこもあるんですよ、うんでまあ、そういうのって、ね、正直やっぱあれなんですよね、うん、一緒にその要はプレイスペースを利用してる、
うん、
私なんか利用した場合にやっぱそういうのって気になっちゃうタイプなんで、うん、なんか勘弁じゃないですけど、うん、やっぱお子さん連れて来てくださるんだったらやっぱ見てもらいたいなっていうのは客目線でもありますね、
うん
う
ん、まあうちの場合だとプレイスペースもあるんですけど、うん、やっぱ普通に販売もしてるんで、うん、
はいはいはいはい、
まあ、そこはねちょっとまあこちらから言うっていう以前の問題かなっていうのは若干思っていて、
ほうほうほうほう、
奥さんやっぱちょっと目が届かないようなところにこうちょこちょこっと行ってしまうと、まあプレイスペースであれば最悪ですけど、お店のねゲームがまあ多少ね傷ついてもそれでもう全部ダメになることないかもしれないですけど、やっぱ売り物もあるんで、
そうですね。
そう、ここはやっぱ最低限見ていただきたいなって思いは。あるんですけど、
うん、
ダメですかねやっぱ書かないと。
いや書く必要はないと思います。書く必要はないですけど、例えばそういう空気出すとか、例えばちょっとあの目を離してたら、うん、あお子さん見てくださいねとか言うとか、
逆に抑止力になるんじゃないかなって、そのゲーム新品の販売ゲームがあるってこと自体が、
はいはいはいはい、
そうやっぱお子さん一人でちょっとねそこはだって誰がどう見たって明らかにそこを傷つけちゃったら。やっぱりね、さすがにって話じゃないですか。
いやー、これはねー、いや、また、わかんない。
僕はそういうふうに、そう、うん、できれば、やっぱりね、おもちゃじゃないですか。まあ、所詮って言っても、いわゆるおもちゃじゃないですか。
はい、はい。
ボードゲームも。
はい。
で、家族で遊ぶっていうことは、第一位で、こう発展してきたものですから、やっぱ、単純にお子さん、ね、来るのにハードル設けるっていうのは、
まあもちろんね、そう、
あんまりしたくなくて、
そう、
ま
あ、
ただやっぱり親御さんがちゃんと見ていていただかないと、
うん、
あの、ゲームがね、壊されるっていうのはもちろんあるんだけど、
はいはいはい、
飲まれ、ね、誤飲とかね、
それはあるね、
そうそう、食べちゃったり、口に入れちゃったりとかっていうのも、ね、多分平気であるんで、
から
、そう、う
ん、
だからそういう点から見ても、やっぱり、必ずしも安全な、ね、おもちゃとは言い切れない
で、ではないですね、
うんうんうん、そう、そこはね、やっぱり、まあ、言うっていうことももちろんしてもいいんですけど、
うん
まあ、この場を借りて言ってもあんまりね、なかなか難しいかもしれないですけど、
まあ、浸透は難しいと思いますけど、う
ん、でも、まあ、親御さんにはそこはちょっと、
ね、
お店にと、お店に迷惑かけるからってよりも、
うん、
子供の安全のために、走り回ってお店のものを壊すよりも、走り回って転んで、
うん、
ね、お客さんの上にゲームがガーンっていって、
うん、
怪我させたって、これ誰悪いのって言ったら、うちも悪くなっちゃうし、
そうですね、
親御さんも、じゃあ悪く くないかって言ったら、やっぱりね、悪くなっちゃうっていうか、双方いい気持ちしないんで。そうですね。
下手したらピラニア・ペドロの石が全部子供に見つかった日には、救急車ですよ。
こんなとこからゴーン来たらね。
そうですよ。危ないですから。だから
それはね、うちらがね、やめてほしいっていうよりも、親御さんが気をつけてほしいなっていう、子供のために。
まあ、あとあれですね、今の流行りで言うと、巨大キャプテンリノ、それ置いてます？
あります、あります。
の場合、特にお子さんね、やっぱテンション上がっちゃいますけど、近づいちゃうと、やっぱり、角バーってね、倒れてきたりすることもありますから。
リノが重いからね。
そう、リノ重たいですしね、当たるとやっぱなんだかんだ痛いですから、そこら辺はね、まあまあ、そういう、まあ、双方の目からして、ちょっとまあ気をつけていただきたいかなって。
まあ、それは思いはあります、もちろん。
これ、あれ、なんで私はそれをあえて言ったかっていうと、やっぱり、さっきもちょっと言いましたけど、プレイヤーとして参加したいときに、やっぱそこが、ちゃんとしてるとより専念して遊びやすいじゃないですか。って意味では、お店側でもそういう、まあ、ある程度のその配慮とか
も
あると
嬉しいですよね。もちろんね、子供がバーッと走り回ってるとかしたら、もちろんこちらの方でフォローしますけど、
はいはい、
ちょっと預かってみるとかはできないんで、さすがに。
預かってたらもう、もう大変だよ。
そこはもう親御さんの両親にね、ちょっと頼るところを、頼るしかないかなと思ってるんですね。
でも、ウェルカムはウェルカムですね。
そうそう、まあ、
せっかくですね、来ていただいて。
来ていただくことは、全然いいかなと思ってます、
ね。ボードゲーム好きなね、そんな、子供から大人になっていただきたいと思いますから。
そうですよ。
はい、はい、ありがとうございます。すみません、なんかね、答えづらいことも答えていただいておりますが。
うん、
はい、ではですね、まあ、ちょっと違った目線なんですけど、これからそのボードゲーム関連のお店をオープンしたいと思っている方、これね、意外と多いと思うんですよ。
いや、いっぱいいますよ。
私なんかもね、やっぱ、夢は見ますから、そういったこと。で、そういう方へ何か伝えたいことってあります？
何か伝えたいこと。そうだね、何でも楽しめる心構えがないと結構大変よ。
大変。
大変よ。
やっぱ大変ですか。
大変よって別に、俺は大変じゃないんだけどね。
あー、
楽しいから今。それは大変じゃないってのは、その、なんていうの、労働的に大変とか、手続き的に大変とか、めんどくさいとかっていうほどの大変じゃなくて、それは大変だけど、自分はまあ、今楽しんでできてるんで。
これね、ここまで話してきといて、リスナーに勘違いしてほしくないんでフォローしますけど、あくまでその、館長さん的にはもうめちゃくちゃこれまでの生きてきた中でやりがいも感じてるし、今後の楽しみももちろんいっぱいある。
そう。
どんなお客さんが来て、一緒にどういったことができるかとか、今後のお店のこともね、含めて楽しみだけど、だけどですよね。
だけど、そう。やっぱりね、さっきね、何が大変かみたいな質問もあったし、あんまりね、そう、詳しくは説明できてなかったかもしれないけど、やっぱり細かいことはたくさんありますよ。
はいはいはい、はい。
でね、サラリーマンってすごくいいなってやっぱり思う部分がある。
逆に振り返ると。
振り返ると。まあ、それでも別に戻りたいとは思わないんだけど、そういう魅力ももちろんある。店舗をやろうっていうね。そう。非常に魅力的なことでもあるんだけど、そう。でも、やっぱりね、何が合うかっていうのはやってみないと分かんないし、飛び込める人は全然飛び込んでもらって全然いいと思うんだけど。
ぶっちゃけ勢い大事ですよね。
そう、勢い超大事。そう、ね、本当にあと10年早くやりたかったなと思う。そう。まあ、ちょっと前向きなことを言えば、というか前向きなことを言えば、やるなら若いうちじゃないですよ。
あ、言いますよね、そうやって。
失敗しても、取り返しがつくって、まあ、これもあんまり前向きじゃないけど、まあ、でも仮にダメでも、多分、なんとかなる。
いやいやいや、でもそれで言ったらもう館長さんなんですか、
俺最後よ。やべ、今回ラストチャンスみたいな。
白井決心ですね。
まあね、ちょっと、だからもうちょっと若い頃だったら、まあ決心が逆につかないかもしれないけどね。まあ、まだ先あるし。
経験があってこその決心はありますから。
勢いはね、若い方がいいですよ。
そう。
だアドバイスっていう点では、思い立ったらやってみるのはすごくいいことだなと思う。
そうですね。
そう。ただ、必ず事業計画とか、自分でできる範囲、予測できる範囲っていうのは、本当にね、確証バイアス集めるだけの作業になっちゃうかもしれないけども、
はいはい、
でも、ちゃんとそこは見通しを立てて、で、できるっていうのもね、ちゃんと作って、それを客観的に一回見てもらって、からやるっていうのは、ここはね、一個持っておいたらしい。
事業計画。
そう。
まあ、あれですね、以前田中間店長にインタビューした時も、それおっしゃってましたからね。
奥さんに出したって言ったね。
奥さんにね、何年単位で事業計画して、ここで黒から、赤から黒にとかっていう話もね、やっぱそういう計画は大事ですね。
そう。
勢いあるけど、まあ、地盤は固めつつ、やれたらということですよね。
そう。これね、結構大事ですよ。
それ、うん、そんなこと言ってますけど、どうします、あの、もうちょっと一区画横に同じような店できたら。
ああ、それはね、もう、すぐダッシュで行って、握手する。
仲良くしましょうって。
こちらは敵対はしないように。
ああ、大丈夫かな。
仲間、仲間って。
あれですからね、まあ、東中野はまた違いますけど、中央線通りってね、
う
ん、
そうそうそう、
お店がね、たくさんありますからね、ボードゲーム。
あれはいいよね、だからいいなと思ってて。
いい流れ。
そう、うん、だと思うんだけどね。だから結局まあうちでやっぱりね販売やってると言ってもうちはやっぱりね、うん、すごく極端なラインナップというかそんなに、ね、一般的なラインナップではないし、
うん、
じゃあすごろく屋さんにないもの買いに行って で帰りにちょっと寄ってもらって、はいはい、遊んでもらって
もいいし、あ、いいですね、それ、
もちろん三鷹の天神さんも、ね、足伸ばしてもらって、
はいはいはい、
やっぱ帰り新宿系だったら寄ってもらってもいいし、
確かにそうですね、
あとまあね、メビウスさんに行って、
うん、
帰ってきてもらってもいいし、
はい、
全部総武線だからね。
あ、素晴らしい。
BTF さんでもね、
全然。確かに確かに。
だからそういうところは、うまく使ってもらえればなっていう。
はい。
う
ん、はい、
思ってます。
はい、じゃあ、今後の展望、
うん、
お願いします。
今後の展望、まだ始まってないからね。
今はね。
そう。
はい。まあでも配信される頃には、もうどう、もうそれも不安ね。
そう。もう、あれ今日、何これ閉店してんのみたいな。
あれなんか、コラボで聞いたから来たのに。
そう。この店やってんのみたいな。
さすがにないけど。
入りとかっていうと、うん、今後の展望やね。展望ってなんだろうね。
まあさっきちょっと言ってたのお客さん増えてほしいなっていうのもありますし、うん、まあなんでしょうね、もっとターゲット広げるとかもそうですし、例えばイベント、
う
ん、
そう、イベントは、ね、
貸し切りみたいなのも、
貸し切りは対応しますよ全然。
お、
ただ金曜日の夕方の時間帯だけは貸し切りしない。
あら、それはなぜ？
予約もし、予約を受けてもいいのかな。そう、そこはほら結局貸し切りとか予約とかっていうのをバーって取っちゃうと、
うん、
フラッと来て遊べないじゃないですか。
はいはいはい、はい、
そう、あ、今日何貸し切りだったのみたいな。一応告知は来て
もらったけど、せっかく来たのにみたいなこと。
そう。でもね、絶対に金曜日のその時間帯は貸し切りないよと。はいはい、
うん、
仕事帰りにね、まあ金曜日ですし来てもらえれば、まあ遊べる状態になってますよっていう時間を作りたかった、
ね。おー、なるほど。
うん、
あれちなみに貸し切られた場合って、うん、ショップ側も
ショップはやってる。だからプレスペースだけ
です
ね。の貸し切りになりますね。
ほうほうほう。
ショップも全部貸し切りたい。まあこれは時間がね、まあ朝の時間帯とか、
うん、
も
う
そもそもショップやってない時間帯とかってのはまあ全然構わないですし、
うん、
それ以上に本当に一日貸し切りたいとかっていうのも、まあこれは完全にあれですね、交渉したいですよね。
貸し切りってちなみにご飯持ち込みは NG ですよ。
あ、全然 OK ですよ。
あ、OK なんですか。
別に貸し切りに限らずご飯は大丈夫ですね。
え、貸し切りじゃなくても持ち込んで食べてもいいんですか。
全然いいですよ。
まあもちろん汚さない程度で
しょうけど、うん、もちろんもちろん。
へぇー、
ピザ取ってもらって構わないですよ。
すげえ。それいや、じゃあもっと引いて考えると、うん、その貸し切った時にどんちゃん騒ぎしちゃうのは、
あ、そう、ね、それも一応会員の紙に書いてあるんですけど、
ほうほうほう、
ちょっとあんまり大きなね、角に、まあもちろん盛り上がるのは全然構わないんですけど、
ね、楽しんでいただけないけど、
そうそうそう、やっぱりそこで、まあ周りに対してうるさいっていうよりも、やっぱり中の部屋であんまりうるさくしちゃうと、
はいはい、
他のところでもゲームやってるんで、
うん、
他の宅でも、
うんうん、
一番困るのはインストが聞こえなくなることね。
あ、それね、そう、ありますね。
とかっていうのもあるんで、まあそこはほどほどにしてくださいねって、まあそれもね、結構やんわり書いてあるんですけど、
う
ん、まあじゃあ何デシベルがいいんだみたいな話になると、
まあそう
ですね、そう、めんどくさいんで、
はいはい、
誰もわかんないしね、
うん。
だからそこはまあもう本当両親に訴える形なんですけど、
うん、
それはお願いしようかなっていうふうに思っ て。
そうですね。貸し切ったからっつってピザ頼んでお酒飲んでブワーなられても困りますから。
まあ貸し切りだったらもうちょっと多少はいいかもしれないですね。だから、
うん、
みんなやってる人間が同じ人間なんで、もちろんね、どんちゃん騒ぎは困っちゃうけど、
その貸し切りは別にボードゲームじゃなくてもいいんですか？
あ、いいですよ。
え、すごくない？
そう。全然いいですよ。電源もいっぱいありますし。
ソファーもあるし。あらー。
なんか撮影したいですって言われたらまあいいですよって。
あらー、いいですね。
う
ん、
そう。
あらあら。で、そういった貸し切りに関しての金額なんかももうサイトには書いてる。
サイトには書いてない。
あら、それはなぜ書かない？
これは大相談に。まあ大体自分でこのぐらいかなっていうのはあるんですけど、やっぱ人数とかにもよるし、
うん、
そうそう。じゃあ、まあ一人いくらとはしないですけどね、基本的にはね。
うん、
そうそう。でも、まあ、 ってしまえばやっぱりこうドリンクを提供したりとかっていうものもあるんで、あの少人数で長時間っていうのは、
うん、
まあそれはじゃあ逆にその分ちょっと上乗せして支払っていただくこともあるかもしれないと、
ね、
いうものもあるんで、まあちょっとそこは大相談っていう。
まあしかもまあ今だとなかなかそこら辺も決めれないですからね。
うん、
ま
あ、そうですね。どのぐらい需要がある、まあでもそんなにすごい高くしようとは思ってないです。
お
使いやすい金額で、まず使ってもらうことが第一かなっていうふうに思ってるんで。
うん、そう。じゃああの逆にお店側からイベントを用意するみたいなのはないんですか？
は、一応ねやろうと思ってんだけど、ね、ちょっとそのそれもアルバイトの調整次第。
あ、まあね、そう人手かかりますからね、うん、じゃあなんか大会やりますってなっても、
そうね、そこはちょっと
一人だけでは厳しいですからね。
うん、理想というかやろうと思ってるのは計画としてはね、うん、やっぱ平日に1回、うん、で日曜日まあ各週ぐらいで1回ぐらいの、
うん、
何かしらのイベントをやっていこうかなっていうふうには思っていて、
うん、
じゃあそれがじゃあ具体的に何っていうのはちょっとまだ今決めあぐねてる状態。
はいはいはい、
うん、スタッフが確保できるかってところと、
うん、
そうあとは内容的なところっていうのはちょっとうまく調整しなきゃいけないかなってところがあるんで。で
もキュウイさんなんかもねそういうのやってたりしますし、うん、まあ言ってましたけどあのもしそれで大会やるって言って人が集まんなかったら、うん、まあそれはそれでじゃあ、まあ、中止にして、うん、まあ普通にプレイスペースとして利用したりとかっていうのもあるんで、うん、なんかまあ前衛的にそういうことをすると、うん、結構アピールにもなりますし ね。
あとまあボードゲームに限らなくてもいいかなっていうのも若干あって、
はあ、あら、
まあ、うちの売りとしてはボードゲームはできるっていうのはやっぱ売りではあるけども、
はいはいはい、
別にイベント的なところは、
はい、
ボードゲームに限らなくて
もデジタルでもいいし、
まあ、日本酒飲む会でもいいし、
うん、
ビール飲む会でもいいしそうわかんないけどね、まあ、それは今適当にノーアイデア
知らないよ、なんかとんでもないことになっても
それはお客さんの方のアイデアで、例えば月1でいいからこういうのやってほしいって言われればじゃあいいですよって、ただ、まあ、ただね誰も来ないと困っちゃうからそれどのぐらい飲み込めるんですかみたいな話はするかもしれないけど、でも基本的に
は
お客さんスタイルだったら別に任せちゃったりとか、ね、っていうのもしてもいいかもしれないし、
いいですね、
そう、
うん、
っていうのはね、あのまあ、人数見込めなかったら別に普通通常営業とじゃあ併用でもいいですかって話にしてもいいし、
うん、そう、ああじゃあまあとりあえず今は窓口としては大きく持っておいてってことですね。
だからどのぐらいのどういうお客さんが来てくれるのかなっていうのを見てからでも、
うん、
まあいいかな、まあ、イベント自体はちょっとちょこちょこ打っていこうかなと思って
ますけど、まあ、そうですよ、まあ、そもそもオープンするタイミングだから、まあ、いろんな人がいろんなことを試していただけた方がね、
まあね
嬉しいですよね。
まあ、手よく言えばそんな感じ、
うんうん、
悪く言えばザ無計画って
勢いじゃないですか。
いやほら今日さなんか今ふと思ったんだけど、
はい、
すげえ真面目な話してるなと思って。
遅っ。
そうなんかねつまんないなって
。いや
喋ってのがつまんない。じゃあ今聞いてる人もつまんないだろうし、うん、俺がつまんない。
つまんないですかね。逆に私は今回こういうのって結構聞きたい人多いと思いますけどね。
下田さんの家だって。
じゃあお店の話するのに茶化す限界あるからね。茶化す限界ある。茶化しても多分ねカットせざるを得なくなる。
本当？別にいいんだよな。
ガチで私は応援してるんで。
あ本当に。
もちろん。
はい。
もうまあ、家が本当に近かったらもうすごく行きますけど、う
ん、
ね。いや住んでもダメだろ違う問題発生しますから ね。なんか出るぞみたいな。
うちの部屋はねボードゲームの部屋が空いたんだ。
あそうなるほど。なぜでしょうね。お店がね なんでしょうね。まあそんな困難もありますが、うん、まあやっぱりここは真面目というか、まあちゃんと応援していくっていう意味も込めて今回はもうこういった形ですよ。
うん、
はい、もちろんまあ他のね、あのショップさんとか、うん、他のプレイスペースさんにもお邪魔しておじゃあのまあインタビュー取ったり応援をさせてもらってますけど、うん、特に今回はオープンにもね、関わってるというか、うん、もうこうやってホラボードとして出演いただいてるんで、ぜひぜひもうリスナーの方で、ね、あの、行ったことない方は。
行ったことないこと、あ、そうか、もう、開いてた。
そうですよ。
大盛況なんで今。大盛況。
いいのかというところで、宣伝アピール。はい。はい、じゃあ、お店の場所とか、
ね、
時間とか、っていうのも。
すごいね、これ1時間ぐらい聞いてやっとお店の場所がわかるっていうね、これ。
そうですね。でもちろんブログの方には書いてますから。
あ、そうか。
はい。
なんだっけ、宣伝アピール。
はい。
はい、
ディアシュピール。
ディアシュピール。
はい。
ディアシュピールですね。
はい。
どこだっけ。もうね、結構ね、酸欠気味よ、はい、今。
だ確かにね、狭い空間でね。
どんどんカラカラだしね、今ね。
頑張れ。
飲んで
もう終わる、もう終わる。
飲んでるけど、GS ヒカルさんみたいな声だっけ。
大丈夫か。GS ヒカルさんみたいな声だっけ。はい、どうぞ。
で、そうですね、ディアシュピールは、東京の、
うん、
東京から行かなきゃいけないですね、多分ね。
うんうん、
まあ、新宿からもう 2駅ぐらいです。
お、
はい、
近い。
中央総武線、各駅、2駅、東中野駅ですね、うん、JR。 JR 線東中野駅の、まあ、出口が東口と西口があるんですけど、はいはいはい、東口の、まあ、北側の方出ていただいて、もう本当歩いて1分ぐらいです。
おー、近
っ。はい、そう、1分ぐらい歩くと、ステーキお腹いっぱいってお店があるんで。
ステーキお腹いっぱい、
この4階
何その関西的ななんか名前。
ステーキお腹いっぱい、すごいでしょ。
すごい、
絶対行きたくなるでしょまあ結構いい店ですね。俺も何回か行きましたけど、
おいい、あ、じゃあそこもね、おすすめとして、
おすすめ、はい、はい、ご飯大盛り無料みたいなね。
おお、
大盛りじゃない、食べ放題、ね、お
かいいよそっちの話で、時間は、
あ、そう、時間はですね、はい、平日は、今のところね、うん、あの、は、平日は、13時から23時まで。
あ、はい、おーおーおー、長い。
結構、まあ、でも10時間ぐらいだよね。
いやいやいや、ね、23時までやって
るから。サラリーマンの産業考えたら、
ね。素晴らしい。
で、土日祝日はですね、10時から23時まで。
おー。
そう、ここに午前中からやりますよと。
はい、
はい。と、はい、いうところを、考えてます。定休日は今のところまだ設けてないので、そう、年内いっぱいぐらいちょっとこの予定でやってって、まあ、もし可能であれば定休日決めようかなみたいなね。
定休日はないと大変ですけどね。
あとバイトに丸投げするしかないね。
まあそうですね、そう、まあ、その頃にはバイトの方もね、慣れてきてとかあるでしょうし、そうそう
っていうのがありますよと。
はい、
で、なんだっけ、そんだけでいいの。
まあとりあえずそんなところですかね。
はい、ビアシュピールですね、皆さんを、うちの中島桃子がですね、
そうですよ
笑顔でおむ、うん、
まあお前もう大丈夫から
噛むからね違う、ここも、まあいいや、それいいや、
はい、まあそれね、桃花さんもそうですけど、はい、やっぱり館長の知識力は半端ないんで、そういったちょっとボードゲームの話がしたいなとか思ってるでしょ。
そうですね、雑談無料なんで
それこそ来ていただいて、だってね、あの田中間さんところにも来られる方って結構田中間さんに会いたいみたいな人も来られたりするんで、
みんなね、もうアイス買ってきたよって座って話してるんだ
そうね。そういうのはいいですし、まあ、実際館長さんともやっぱこうやって話すと、いろんなこう知らないボードゲームのお話とか聞けて、うん、でまたコネクションも広いから、そんなことも知ってんだすげえみたいなもん入ってくるんで、やっぱりね、いや本当そうですよ、
俺話せることが結構こうだからね。
えいやいやいや、なんでそういった意味でもぜひ館長さんにも会いに来てほしいですね。
うん、そうね、まあ、こんな私に会いに来るくらいだったら中島桃香に会いに来てください
わかんないからいつまでやってるか。
そうか、
桃香さんもい
つまで、やべ、これ何年後に来るんだみんな
そうですよ、桃香さんも人気な方なんでね、そうなってますから、うん、なんて感じで、まあちょっとね、話も長くなっちゃいましたけど、うん、はい、ありがとうございました。
すげえ時間だこれ。
いやー、もう本当にかなり包み隠さず、カットしなければ包み隠さず、
本当だ、
1時間20分以上お話しできましたが、
はい、
はい、というわけで、まあね、いつもの最後のご挨拶をして、
はい、
そしてまあディアシピール来てねということ で、ようこそということで、はい、はい、じゃあね、今回の最後の挨拶はちょっとチャオチャオはやめて、
なんだろう、
なん、じゃあ、あの、ま、
何
マンダラっつって、
締めの言葉になる大丈夫
だってチャオチャオ置いてないでしょ。
置いてあるよ。
あ、じゃあチャオチャオでいこうマンダラってなんか、
チャオチャオあ
るよ、なんか若干宗教的なノリになっちゃうというわけで、はい、ぜひぜひお越しください。
はい、
はい、せーの、チャオチャオ。
大丈夫かなこれ